師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
とても嬉しいことです。皆さんとご一緒にこうして礼拝をできることは、初めての方も久しぶりの方もようこそいらっしゃいました。心から歓迎したいと思います。礼拝終わりましたらホールのところにいますので、遠慮なく声をかけてください。どんなことでも、小さなことでも、知っておいてほしいこと、祈ってほしいこと、遠慮なく声をかけていただきたいと思います。私たちは今第一列王記のストーリーを追ってきています。ソロモンのストーリーを追い、先週からエリアのストーリーを追っています。私たちは勉強はそれほど好きではない方もあるかもしれません。何年にどこで何がどうなって、この理由を400字で書きなさいと言われれば、いやそんなのはもう学生だけで十分思うかもしれません。でも多くの人は大河ドラマであれ、朝の連続ドラマであれ、そのドラマストーリーを聞いて、そこに心躍らされ、一体次はどうなるのだろうか、そのストーリーを聞くのは好ましいこと、心待ちにすることなのではないでしょうか。今日エリアのストーリーが展開をしていく中に、私たちの歩んでいるストーリーが重なり合い、心に響くことがとどまっていくようにと願っています。今日の箇所でエリアはアハブという王と再び対面することになります。その時アハブの口からは心の中にあることがひょっと出てくるんですね。17節、これはお前か、イスラエルを煩わす者。この前アハブとエリアが会っていたのは3年前でした。北イスラエルの王国を治めるようになったアハブ、そのもとにエリアが来て、これからこの地域には3年間雨が降らないというふうに宣言をしたわけです。それ以来、文字通り一滴も雨の降らない苦悩の時をこのアハブは王として過ごしてきました。そしてもう一度エリアと対面することになります。そしてその顔を見るや、ああこの煩わすものと言ったというんです。エリアは答えます。いや、私が煩わせているのではない、あなたとあなたの父の家が煩わせているんだ。もともとのことの頑強は何だ。あなた方が誠の神を捨ててバールの神に仕えるようになったので雨が降らなくなったわけです。私が来て私が宣言したから雨が降らなくなったというけれども、もともとの頑強はあなたにある。この本来あるべきところに立ち戻るように私たちに語りかけるもの、それを正すもの、そういったことを煩わしいと感じるのは多くの人の心の内ではないでしょうか。私自身ももちろんそうです。本来は私のことを思って言ってくれた、必要な語りかけとしてそれが聞こえてきた、感謝をして受け止めるべきです。でもなんでそんな細かいこと言うんだ、そんなことは嫌だ、なんで煩わしいんだろう、そんな風に思うものです。アハブにとってこのエリアはまさにそうでした。ある時私は線路沿いの道を車を運転していました。すると向こうの方に線が引いてあって止まれと書いてあるのが見えました。なんでこんなところに、中途半端なところに止まれって書いてあるんだろうか。近づいてみると踏切があって、その踏切を渡って来る車の方が優先ですので、こっち側に行く車はそこで止まって、踏切を渡ってくる車を先に通してあげる、そのための止まれであることが分かりました。 で、近づいていってスピードを落としまして、でも踏切がカンカンカンカンと鳴っていて、向こうから車が来ないということが分かりました。ああ、よかった、と思いながらそこを通り過ぎていきました。10メートルから20メートル走ったところで、モニャモニャモニャモニャモニャっていうなんか声が聞こえます。なんだろうなと思ってミラーを見てみると、そこにはパトカーが映っていました。私じゃないといいなと思いながら脇に寄って車を止め、パトカーからおまわりさんが降ります。歩いてきます。私の窓の横で止まって、コツンコツンとしました。窓を下ろして、ウィーン。あそこに止まれって書いてあったのを知っていますか？はい、わかっています。そこで一時停止されましたか？はい、私はちゃんとわかっていてスピード落としました。スピード落としただけじゃダメなんです。ちゃんと止まっていただかないと。なんとかなんとかで何点、罰金はなんとかです。と、こんな青い紙をくれました。その時の私の気持ちは何でしょう？ああ、この煩わしいものですよね。もしお前さんの方いらっしゃったら申し訳ありません。この小さなことの積み重ねがやがて大きな事故になるかもしれない。なので、ここで止められて、正されることは、本当は私のためになることです。でも、車来てないじゃないか。じゃあ少し緩めて、ちゃんと安全確認したし。そんな私にとっては、正しいこと、きちんとしたこと、ふさわしいことを示す存在は、煩わしいことでしかなかった。私たちにとって神様からの語りかけや導きや、あるいは心の内の本当は恥ずかしくて見せることのできないものを明るみに出されることが煩わしい。なんでそんなに細かいことまで言うのだろうか、大丈夫じゃないかと思うことがあるのではないでしょうか。事実、北イスラエルの王国は神様を信じながら、異教の神々の習慣も取り入れて礼拝をしながら、周りの国々と友好関係を保って穏やかに生活していたんです。エリアが来るまでは、彼が雨が降らないと言うまでは、うまくいっていたんです。でもエリアが来て余計なこと言うから、ああ、忌まわしい、煩わしいもの。でも頑強は、正されるべきことは自分の中にあったということです。教会に来始めて間もない方、聖書を読み始めて間もない方、聖書の中に書かれていることで、煩わされるべきであることと煩わされるべきでないことがあることに注意をしていただきたいと思います。聖書の中には二通りのことが書かれています。一つは、すでに神様を信じて信仰を持って歩んでいるからこそ守ってほしい掟や定め、歩むべき方向性が書かれています。そしてもう片や、誰にでも一般的に当てはまるその教えや生き方についても書かれています。そして、まだ信仰を持っていらっしゃらない方は、その信仰を持っているものに対して聖書が語りかけているあれやこれやの戒めや掟や定めに煩わされる必要は全くないんですね。例えば聖書は神様への捧げ物をするように勧めます。持っているものを用いて奉仕するように勧めます。互いに愛し合うように勧めています。まだ神様を知らない、聖書を読み始めた人が、神様信じるってああいうことを全部ちゃんとしなければそうできないのだろうかというふうに煩われる、される必要は全くない。全くない。聖書の中に書かれているそういう事柄というのは、神様を知って神様に生かされて、神様が心の内から養ってくださる中で初めてその歩みの中で取り組んでいくべき事柄であって、 信仰を持つ前の人がそういうふうに頑張ろうと思うべきことでは全くないんですね。しかし同時に聖書の中には正しく煩わされるべきことも書かれているんです。それはクリスチャンであるクリスチャンでないを問わず誰にでも一般的に当てはまる事柄です。例えば、イエス様はこうおっしゃいました。誰でも心の内で、このバカ野郎と思うならば、腹を立てるならば、それはその人を殺した罪と同じだ。これは、クリスチャンであってもクリスチャンではなくても、神様が人の心の内を見られる基準です。ですから誰にでも当てはまることです。同じ続く箇所では、イエス様はこうおっしゃいました。誰でも異性を情欲の目を持って見るならば、これからのシーズン、男の方々大変ですよ。会員を犯したのと同じなのだ。これはクリスチャンであってもクリスチャンでなくても同じ基準を持って神様は人の心をご覧になる。ですからこれは正しく煩わされる必要がある語りかけです。私の心はどうなのだろうか。神様の基準というのは一体私をどう測るのだろうか。正しく煩わされなくてよいことと煩わされるべきこととあることを知っていただきたいと思います。今日一番大きな問題になっているのはすでに神様を知って歩んでいる人たちのどっちつかずの歩みについてです。その意味でまだ聖書を読み始めて私にとってこれどういう意味だろうと思っていらっしゃる方は今日の箇所を聞いてですドキドキする必要はありません。あなたの首根っこをつかんであなたは信仰を持つのか持たないのかどっちなんだどっちつかずによろめいているのはやめなさいというつもりは全くありません。もともと持っている価値観やお家が持っていた宗教やあなたの考えを今すぐ捨ててこちらに入りなさいということを言うつもりは全くありません。教会というのは違う考えを持ちながら聞くことのできるところです。興味を持って関心を持って試してみようと戸を叩いて良いところです。今入門クラスが始まっていますけれども入門クラスというのは門を入って入信するためのクラスではありません。興味を持って関心を持ってキリスト教ってどういうことなんだろうとそれで参加をして良いクラスです。礼拝も同じです。礼拝に来てクリスチャンと同じように声を合わせて神様を賛美しなければいけないのではありません。そこに座って周りの人たちがどういう思いで神様を礼拝しているのかを見ていいんです。そしてこの人たちが何を信じているのかを理解していただく機会としてください。現金袋が回っています。まだ神様を信じていなければ意味が分からなければ献金はしなくていいんです。もしかしたら献金したいという時もあるかもしれません。今日今週はこれがあるからやっぱり献金ぐらいしといた方がいいだろう。してもいいです。しなくてもいいです。したからといってうまくいくとは限らないし、しなかったからといってうまくいかないとも限らない。それは関係がないこと、神様への感謝の印として思いを込めてお捧げするもの。そういう気持ちが自分にあれば捧げればいいし、そうでなければ袋をそのまま回ればいい。教会というのは、神様を信じて歩む者たちが、それ以外の多くの人たちと一緒に神様の前に出るところです。ですので、招かれていること、同じ区席に座りながら、この群れは一体どういう群れなんだろうかと、心を開いてそれを探ろうとしていただくことは、とてもふさわしいことです。その歩みを続ける中で、体験期間というのは、 区切りがありませんので、ご自分にとって一番ふさわしい時にその歩みの決断をしていただきたいです。教会がいつまでどっちかずにつかずによろめいているのか、そういう声をかけることは辛くないでしょう。ご自分の神様との関係の中でそれを見出していただきたい、願っています。今日ここの場所でどっちつかずによろめいているのかと語りかけられているのは、すでに神様を知っているお一人お一人についてです。イスラエルの民は、北イスラエルの民はアブラハムをイサクをヤコブを彼らの信仰の父として歩んできました。彼らはモーセに導かれてエジプトから出てきた民です。約束の地に導き入れられて北に十部族割り当てられたその民です。その彼らが誠の神を捨てて異教の神の心を許し、それを拝み使えるようになっている。捨てるとは言っても彼らは誠の神をまだ信仰していました。北イスラエルの歩みというのは、イスラエルの神を礼拝しながらバールの神も礼拝するし、他の神も礼拝するし、こっちの神は畑の実りを約束してくれるし、こちらは雨を降らせてくれる。そういう風にして大きな神、小さな神、よりどり緑揃えてこれで良いという歩みでした。これが私の歩みで安心できるという歩みでした。それを指して神様はどっちつかずによろめいているのか。主が神であれば主に従い、バールが神であればバールに従い。神を置き、周りに小さな安心できるものを並べて、これが私の生涯だとする愚かな歩みをしている者たちよ、どっちつかずに歩んでいる者たちよ、もし神こそ神であるならば神に従え、他のものを頼りにするな、小さな幸せ、喜び、保証を安心の材料として並べることをするのはやめなさい。生ける誠の神のみ従って歩むように、神の横に並べるものを作ってはならない。その語りかけはバールの預言者と誠の神の預言者との対決へと突入していきます。その対決はこうでした。石を築いて祭壇を築き直し、焚き木を並べ、切り裂いたお牛を並べる。その祭壇が一つ、こちらにも同じようにして築いた祭壇が一つ、あなた方はそちらの祭壇、バールの神が火を呼び下してくれるように求めなさい。私はヤーウェの神にそれを求める。火を下す神が誠の神である。ここで焦点が当たるのは呼ぶ、答える、呼ぶ、答えるという関係です。24節のところにこう書かれています。あなた方は自分たちの神の名を呼べ、私は主の名を呼ぼう、その時火をもって答える神、その方が神である。呼ぶ、答える。誠の神というのは生きて働き 関わられるお方。道徳や人生訓や倫理のような動かないものではない。内なる声、瞑想にあけるひらめき。そういったものでもない。自然社会の中に神々しい風景を見、大きな岩や石にその重みを感じながら自然世界と調和するとき神の中に生きるという話でもない。聖書が言う神は、すべてのものをつかさ、作り、つかさどってなおも導き、ご計画の通りにそれを完成する神だ。この生きた、ただ一人の、誠の、呼べば答える、関わりをやめることのない、ご計画を果たされる神。これが神。バールがその神だったらその神に従え。ヤーウェの神がその神であればその神に従え。あなた方は呼べ。私は呼ぶ。答える神が誠の神だ。まずあなた方から始めよう。バールの預言者たちが朝から昼まで大きな声を上げてバールの神に呼ばれます。私たちに答えてください。声を上げるだけではありません。踊り回ってそこを神様に見てもらうために。しかし昼になっても何の答えもなく声もなく、エリアはこう言います。あなた方の神は寝ているのかもしれない、休んでいるのかもしれない、出かけているのかもしれない、もっと大きな声で呼ばあったらどうだ。昼から生贄を捧げる3時4時になるまでもう一度、今度は自分たちの身を傷つけて血を流しながら必死になってバールの神に呼ばある。しかしなんと書いてあるでしょう。29節のところです。このようにして昼も過ぎ、捧げ物を捧げる時まで騒ぎ立てたが、何の声もなく、答えるものもなく、注意を払うものもなかった。今度はエリアの番です。エリアは12の石を取って祭壇を築き直しました。12部族を表す12の石です。北の10部族も含まれて、みんなでトータルで神の民ということを表すその12の石を取って祭壇を築き直して焚き木を並べます。お牛をほふったものをその上に並べて、そして水がめに水を持ってこさせます。その上に振りかけることを何度か繰り返し、前に掘った溝も水で埋め尽くされるようになった。そのところでエリアは神様に向かってこう祈りました。36節の括弧の中です。アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらすべてのことを行ったということが今日明らかになりますよ。私に答えてください。主よ、私に答えてください。この民があなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。すると主の火が降ってきて、全焼の生贄と焚き木と石と塵とを焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまった。民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。バールの神が主であればバールの神に従え、この主が神であるならばこの神に従え。その答えが今ここに 明らかにされました。あなたはいつまでどっちつかずによろめいているのか。その語りかけをどう聞こうとしているでしょうか。この生ける神の横に小さな自分自身の幸せと喜びと保証と安心をセットにして、これで私の人生と思っていないでしょうか。神様に並べるべきものがない、ただこの神様に従えという声にあなたはどう答えようとしているでしょう。もう一つのことを付け加えたいと思います。この生ける神に仕えるという歩みとバールに仕える歩みとは何が違うのでしょうか。どんな違いがもたらされるのでしょうか。バールに呼び求める彼らの祈りは何だったでしょう。バールの神を私たちに答えてくださいですね。私の必要を満たしてくださいですね。神様、私の叫びを聞いてください。祈りを聞いてください。あなたの御業をここに与えてください。一方で、エリアが誠の神に祈った祈りは何だったでしょう。確かに私に答えてください。そう言っています。しかしその前後に、神様、あなたがことをなさるでしょう。あなたが私を通してこれをされるでしょう。そのことが明らかになるように、彼らがそれを知ることができるように、神様がなさることがある。それをなしてください。そこに私は生かされています。私の願いを叶えてください。私の祈りを聞いてくださいと呼び求め、神様を尋ね求める歩みと、すでに私を生かしている神様を信じて、そこに委ねながら、そこに喜びを持って、平安を持って、歩みを見出す歩みとの違いです。魔法のランプ、知ってらっしゃいますか？こすると、煙とともに、ビョヨーンと出てきて、何でしょうか、ご主人様、と言います。その私は願いを叶えてもらうことができるわけです。この時の関係はどうでしょう。何でしょうか、ご主人様。私が主人です。ここにドヨヨヨンと出てくるのは私のしもべです。召使いです。私の言うことを聞くよくできた家来です。私たちは神様をこすってランプから出てくる、このよくできた私のための神様にしつらえていないでしょうか。私の願いが叶うため、私が幸せになるため、この問題が解決するため、こうしてください。何でしょうか、ご主人様、あなたの言う通りにしましょうと言ってくれるよくできた神様を私たちは求めていないでしょうか。実は私たちが生かされている歩みというのは、神様が私のために備え、導き、与えてくださっている歩みがある。私が気づいていても気づかなくても、感謝していてもつぶやいていても、それある。その中に私は生かされている。その中で最も良いこと、必要なこと、神様与えてくださる。私には分からないこともある。どうしてと思う時もある。でもその中で生かされて、そして神様と心を通わせて この歩みを共にしていくことの中に私は生きている。神様が神であり、私は従うもの。私は神様の主人ではない。私の主人は神様。そして私を最も良いもので満ちたらせて歩ませてくださろうとしている。それに信頼をしている。その手の中で安心を見出した。そこに大きな喜びがある。そういう歩みをいただきながら心通わせて歩んでいる。大きな違いです。聖書に書いてあるのは、私たち一人一人に神様のストーリーがあるということです。ぜひそのことを知っていただきたいと思います。私がそれを知っていても知らなくても、神様は私を見て思って導いてくださって、私がそれを朝に感謝してもしなくても、思い起こすことができてもできなくても、神様は確かに私のために歩みを備えていらっしゃる。ぜひそのことを知ってください。ご自分のこととして、神様が私にということを受け取っていただきたい。その中で心通わせながら毎日を歩むものとなりましょう。神様がなしてくださることを求め、信じ、安心し、喜びをいただいて感謝して歩めるものになりたい思うんです。ある時には困難があるでしょう。試練もあるはずです。なぜ神様という時もあります。そういう中でこそなお神様を求め、心を通わせ、共に歩むことのできる喜びを、静かな感謝を、平安をいただきたい。平安なく身を傷つけて踊り回って神様と叫ばなければいけない歩みではなく、確かな見てを信じて平安の中に守られて歩む歩みです。お一人お一人の歩みが神様の素晴らしいストーリーとして導かれて、この一週間も与えられることを信じて願っています。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。